今日は子育て応援しますお届けする時間になります。 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺ってまいります。いつもは日々の子育てシーンに出てくる小さな悩みや、よくある悩み、親御さんからのお悩みにお答えをいただくんですが、先月ちょっとお話をいただいた講座の、ね、ご案内がありました。とってもいい内容で、ただいらっしゃれる方は数が限られるので、ぜひ来月の時間にはこの講座の内容を、少しかいつまんでご紹介いただきたいですとおねだりをしましたら、その通り今日はお話しいただけるということで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この講座は4月29日に実施されたということで、テーマがマスク生活の弊害と今できる子育て支援ということで、講師塩見俊幸先生ということですが、
はい、
まずはこの講師の塩見先生ご紹介いただけますか。
はい、塩見先生は東京大学の名誉教授、また白梅学院大学の名誉学長でもありま、あられまして、全国保育士養成協会会長という肩書きも持っておられます。はいはい、また専門は教育学、教育人間学、保育学、育児学という専門を持ってらっしゃるんですね。はい、だから保育園の先生とか幼稚園の先生、保育関係者 の、 研修会やセミナーではよく講師を務めてらっしゃいます。
そうなんですね。で、多分もう先ほどもちょっとお伺いしましたけど、たくさんの方から講演を頼まれてらっしゃるから、はい、なかなかこの4月、今年の4月の講演の日というのはブッキングが大変だったそうですね。
大変ですね。もう1年前から取らないと全国引っ張りだこの先生なんですね。
そうなんですね。
だからもちろんテレビ、NHK のいいテレビのすくすく子育てにも出演されてますのでね、はい、多分若いお母さんなんかはご存知の方もあるのかなと思うんですけど、とにかく忙しい方で、はい、当日も2時間講座がありまして、その後すぐにとんぼ帰りで東京に帰る、この後仕事がまだあるということで、
そうですか、
もう本当に間に合わないからということで、もうネットっていうかネット会議ですか、そこに参加されて、次の日は東京でまた仕事があるということで、もうとにかくお忙しい方でした。
なぜそんなにお忙しいかと言いますとですね、
はい、
やっぱり先生のお話が。
そうなんですよ。この先生は もちろん講座の中でもおっしゃってらっしゃったんですけども、はい、原理主義にはなってはいけないですよっていうことをおっしゃられるように、白黒はっきりさせないっていうような考え方、
一面的に見ない、
はい、多角的に見られる方なんですね。で、そのお話も、私たちも子育て支援している中で、本当にでもね、そうは言ってもねっていうことはたくさんありますよね。
そうですよね、現実はね、確かにそうですね。
で、その部分をしっかりとお話をしてくださるし、共感できることもいっぱいお話ししてくださる方なんですね。だから日頃今までもずっとこの先生のお話は生で聞きたいっていうのすごくあったんですね。
そうなんですね。
で、そういうこともあって、先生のお話をもう本当にしっかりと聞かせていただこうという、でまたこの今のこのテーマも、はい、私たちがお願いしたらもうすぐに快諾していただきまして、
はい、
やはり先生自身も感じるところが終わりだったのかなと思うようなことで、お話の方は聞かせていただきました。
当日はどんな方々が来られましたか。
はい、多くは保育関係者、
やっぱり専門の方々が興味持ってらっしゃる、
ね、支援者、でまたそれに関わる仕事をされている方たちが主だったんですけども、やっぱりその子育て中のお母さん自身の子育てで聞いてみたいと思われる方もいらっしゃいましたので、はい、たくさんの方参加していただきました。
どんな感想を皆さん持ってらっしゃいましたか。
そうですね、とにかくよく大半の方言われるのが、あっという間の2時間でしたっていうのは言われてました。
お話の中身がぎゅーっと詰まってて、
そうですね、
一気に2時間が過ぎてしまった、
はい、あっという間でしたっていうふうにおっしゃってましたね。でまた参考にできることもすごくたくさんあって、
はい、
とても分かりやすく丁寧にお話されて、
そうですね、
っていうのはみんな感想としては上がってましたね。
はい、すごくいいこと、素敵なことを専門家からお話しいただくっていうのはすごくいいんですけど、こっちが予備知識を持ってないと聞き取れない、理解できない講座の場合もあったりもしますけども、はいはい、分かりやすくお伝えしていただけるというのは、
そうですね、もう本当に明日から実践できるよねっていうようなお話も具体的なところも聞かせていただいたのでね、
はい、
すごく私たち保育者としても、よし明日から試してみよう っていうようなところも心構えとしてね、聞かせていただけたんじゃないかなというふうに思います。
そうですか。じゃあそういうことも含めて早速じゃあその講演内容をご紹介いただけますか。
はい、実際ですね、私もその今回こうやってお話しさせていただくにあたって、どういうふうに伝えさせていただく内容があまりにもどれも切り取れないっていう内容を
切り取ることができない大事なことばかりがということは2時間かかるってことですよね。
そうですね。だから今回その振り返りを含めながら、まず聞いてらっしゃるお母さんお父さんたちに、
そうですね、
役に立つような、参考にできるようなお話がさせていただけたらなというふうに思ってまとめさせて、
ありがとうございます。
まとめになるかどうかわからないですけども
お願いします。はい、はい、
まずマスクの弊害、
そこですね、
はい、というところでどんな弊害があるんだっていうことなんですけれども、私たちもなんとなく0歳1歳2歳の子どもたちにとってもちろん子どもたちがマスクするっていうことは、多分呼吸困難じゃないですけど酸素が脳に行きにくいからっていうの
は、それは言えますね、
これは素人でも分かるところで、
はいはい、そうですね、
ちょっと危険だなっていうのは分かるんですけども、その対応をする私たち保育者側がそのマスクをつけて子どもに保育するっていうのはどうなんだろうっていうのをすごく常々こう感じるところがあったんですね。
よくそんなお話を伺いましたね、は
い、でそういうのもあってまずマスクの弊害っていうと具体的に聞かせていただきたいなって思って聞かせていただいたんですけど、まず最初に研究結果っていうか、その分析された、アメリカの大学、ブラウン大学の方、分析結果で、新型コロナのに生まれた、後に生まれたパンデミック中に生まれた3ヶ月から3歳の乳幼児の、分析をされたそうなんですね、はい、それによると認知能力、要するに知能とかコミュニケーション能力ですね、それが普通を100とするならば、約 20% 低下しているという結果が出たそうなんですよ。だからやり取りコミュニケーションっていうところがちょっとこう低下してきてるということを弊害として言われてて、またドイツの神経外科のお医者さんが警鐘を鳴らしていらっしゃるのは、マスクをずっと続けてると、子どもがつけ続けてると、脳に酸素は、
少ないですね。
欠乏状態になる、そしたらどうなるかっていうと、集中力をかけたり、イライラしたり、眠くなったり、っていうような弊害が出ますよっていうことを言われてるということは、まず研究結果としてこういうことがありますよというのを最初聞かせていただいたんですね、でその上でですね、このマスクをつけるもう身近な弊害としておっしゃったのは、子どもたちっていうのは見て真似て学ぶ、
そうですね、
でちっちゃい子たち特に赤ちゃんでも、口をレロレロレロって聞くと、同じ、
そうですね、
同じことをするんですよね、でそれって本能的にそれができるようにできてる、だから、見て真似て学ぶ、それができていないっていうことなんです、
特に大事な口元をね隠してますからね、
でそうすると、マスクって言葉も言葉の表質って言われる分においては、言葉っていうのは言葉の口の動きを見て学んでいくって言われるんですね。そしたらその母音は脳として本能として母音は言える発語として出るんだけれども、シーンシーンって言うんですか、そこの部分が出せない、難しくなる。
だからあいうえおは出るけども、その以降の、家業からずっと、和までがね、結局、後ろにあはついてる、いはついてるけど、その前の音が出せない。
確かにね、それを聞くと、やはりしっかり喋る子でも、なかなかは行であったり、か行であったりが言えない子が、あれ、なんでこの行が言えないのって言える子がいたり、
実際に体験されてらっしゃいますか、そうですか。
だからそこ のしっかりと口元を見て学ぶっていう、もちろんその口元っていうのは語音につながったりするんですよね。しっかり噛むっていうのは、口の動きを見て噛むことを覚える、そうすると噛まずに飲み込む
なるほど、
そういう子もやはり飲み込むっ って噛まない子も増えてきたなっていうのは感じます。
やっぱり筋肉がね、私はすごく衰えるんじゃないかなと思って、はい、口を動かすっていうのは前も講座でさせていただいたけど、はい、自然な笑顔ってやっぱり口の周りの筋肉が柔らかかったら、はい、穏やかな口角の上がった笑顔を作りやすいけども、はい、なかなかお家で無表情でいるとそのあたりの筋肉が使わないと慣れてしまう、はい、また小さいお子さんはそこを発達していく中で使わなかったらそれもこう言葉が発しにくいんでしょうね。
そうだと思いますね。だから全部こう口元から学ぶものっていうのが
今の方が多いですね。
特にその0、1、2歳、学ぶべく本能として持ってるのに能力として持ってるんだけれども、それがちょっと機会が失われてるっていうところなんだなっていうお話を聞かせていただいて、もうすぐにマスクは取りました。
そうなんですね。
もう本当にそれはやっぱりなっていうのがあって、やはりそのマスクを外して保育室に入ったりなんかすると表情いっぱい顔にこう表情が出たりするのんですけどもね、子どもたちが不思議そうこんな顔してじーっと顔見るんです、ね、
なるほど。今までは目だけしか見てなかった先生方が、はい、全部お顔が見えるから、はい、あれっていうことですか。泣くお子さんはいらっしゃらなかったですか。
今回は大丈夫ですけれども。
そうですか、はい、でも声を聞かれたらねピンと来られるのでね、はい、お子さん方もね、じゃあもうそれは即実行できたということですね、
はい、もう本当に笑うっていうのはよく目だけ見てたらそれ目の表情で分かるようになってくるよっていう方もいらっしゃることはいらっしゃるんだけど、はいはい、でもやっぱり子供、ちっちゃい子供にとってはね、やはりその全体でそれを表現していくっていうのが子供にも分かりやすいし、子供にその感情を伝わりやすいのかなとは思いましたね。
そうですね。その他いかがでしょうか。
はい、その他にやはり印象深かったのは、はい、やはりその免疫力を高めましょうっていうことなんですね。
そうですね、
はい、先ほどもこうマスクっていうのは話はさせていただいたんですけど、マスクでそういう感染を防ぐっていうのは、子供がマスクで感染を防ぐっていうのは、うん、やはり難しい、
ね、そうですね。特に小さいお子さんはね、
で遊んでるとどうしてもずれてきたり、
お鼻が出たりしますし顎になってたりしますね。
そうなんですよ。なかなかそのマスクではもう防ぐことは難しいんですよっていうことも言われて、結局かかってもこういうこと言っちゃなんですがって先生も前置きされた上で、はい、かかっても小さな子供たちはそんなに重症化はしないですっていうのは基本的にはしないです、はい、だからそのマスクをつけることよりも手をしっかり洗う、
手ですね、
それでも十分ですよって言われて、面白かったのが、消毒しすぎると必要な菌までなくなりますよっていう。
なるほどなるほど。
体の中にはね、必要な菌も、乳酸菌じゃないですけど、そのいろんなものが必要な菌もあるんですよっていう話もされて、面白いなというふうに聞かせていただいたんですね。でそれとやはり免疫力、マスクをつけるよりも大事な免疫力を高めていきましょうということを、すごくそれを強調されてましたね。
はいはい、
免疫力をどうして高めるのかいうのですけども、その前に、ね、やっぱりその食事の話もされてまして、
はい、
黙食ってやっぱり
今はずっとしてましたけど、
あれは子どもの成長にとってはね、食事っていうのは食べ物とおしゃべりを食するもんなんですって言われたんですよ。
なるほど。食卓の会話っていうことですね。
はい、そうですそうです。だからね、そこからこう成長する感じる子どもたちがこう感情が育つっていうのもあって、やはり、食べ物とおしゃべりを食す、楽しく食べることが大事ですよ。
楽しくおしゃべりしながらいただくと、
はい、でそれと免疫力を高めるためには、体をしっかり動かして、
体をしっかり動かして、
はい、はい、で毎日楽しい面白いを経験させて、笑いを豊かにすること、それが子どもの免疫力を高めますよって言われてましたね。だから私たちどうしても 今まで活動がコロナで制限されてたじゃないですか、
そうですね、
子どもたちはね、いろんな体験をすることがね、やっぱり成長に免疫力を高めるためにも必要なんだなっていうことを ね、はい、思いました。
だから子どもさん同士の本当にこう密着した触れ合いっていうのがもうほとんどなかったわけですか、
はいはい、
小さいお子さんはでもやっぱりはい、くっついて、
はい、
マスクも小さいお子さんはしなかったしなかね、
うちは2歳までだったので、子供にはもう
保
護者の方の、に任せてましたね。強制はしませんでした。
はいはい、
はい、
そうするとほとんどやっぱもうマスク
全員マスクなかったですね。
難しいですもんねそんな小さなお子さん ね、おっしゃったように本当窒息してしまう、変なつけ方してしまったら、はい、事故になっても何もならないし、
は
い、
そうですね。子供がマスクつけてるときはしっかりとそれを見てる大人が必要ですっていうのも、その時に先生もおっしゃってましたね。やっぱり誤飲であったり、はい、詰まらせたりいろんな原因になるので、ね、っていうことを言われてました。
そうですね、はい、ということは、まあ、今日から5類ということで、はい、今までの言ってみればインフルエンザ並み の、はい、扱いになる。ただ、まあ、コロナが収束したわけでもないし、はい、力が弱まったわけではないけれど、はい、でもさっきおっしゃった免疫力、
はい、
これを高めることで、
はい、
かかっても軽く済むし、はい、ということにもなるわけですね、
はい、
先生方のそのお話をいろいろ聞かれてお母さん方もちょっとホッとされたんじゃないでしょうかね。
そうですね、本当にその自分たちが迷いながらのところがあったと思うんですけれども、そうですね、でもその免疫力を高めたらいいんだっていうのはやはりその心強い言葉だったと思います ね。
でさっきおっしゃったお食事の時に、はい、ついちょっとこういろいろ注意したくなるかもしれないけれど、はいはい、そこは楽しく。
そうですね、やはり食事は楽しく食べないと身につかないというふうに昔からよくね私も言われたんでね、だからやはりその楽しい雰囲気の中で食べるっていうことは大事かなと思いますね、
じゃあもう笑顔でっていうことになりますね、はい、これからきっとそういう学校でも黙食がもしかしたら今日ぐらいからないかもしれませんね、はい、どうでしょう ね、
そうなればいいなと思いますね、
はい、先生方 の実際にされてらっしゃるマスクをすぐ取ったとおっしゃいます、はい、それ以外何かありますか。
そうですね、先生たちの中にもやっぱりその体験をいっぱいさせてあげましょうと
おっしゃった、
一緒に楽しむっていうことですね。
一緒に楽しむ、
はい、一緒にやってみるとか一緒に楽しむっていう経験をね、子どもたちだけにさせるんではなくて一緒に楽しんでいこうっていうふうにね、やっぱりみんな思ったみたいで、これが危ないからあれがダメだからではなくて、これもさせてあげたい、あれもさせてあげたい、じゃあどうしたらいいんだっていう視点で物事を考えていこう。だからその先生のその声の中で言われた原理主義にならないように、二分法的思考にならないようにっていうところも声の中でお話ししてくださったんですけど、すごくその今後の保育とかには参考になるなって思って、
いいか悪いかとかではなくて、また見るのも一面だけではなくて多面的に見て、で現実はこうだからそうは言われてもこうかもねという柔らかい高い頭になるという。
そうですね、はい、丸々はいいけれども丸々はダメっていうような、そういう考え方をしていくと、やはりその世の中そういうもんではないんだよ、ね、っていうことをおっしゃってて、そうすると固まってしまうとね、思考が固まってしまうとどうしても制限してしまうし、しんどくなっちゃうって、だからそういう考えはやめましょう、丸ペケだけで白黒だけで片付けられないですよっていうことを言われてました、
じゃあそのことを選んだらどんな危険があるかとか、どんないい点があるかとか、それぞれにやっぱりいろんなところがあるので、上手にそれをこう使っていきましょうという。
そうですね、するかしないかではなくて、いろんなことを体験させてあげたいのであれば、その体験をさせるためにはどういう危険があるかも、あるのかなと考えながらね、危険を考えつつそこに危険なことを起こさないように体験させてあげることが必要なのかなと思います、
やっぱり体験に勝るものもないですね、はいはい、今日はなんか笑いとそれから体験の尊さなどをこの講演でも感じ取られた方とお話を伺いました、ありがとうございます。じゃあちょっとここで一曲入れてお話を伺っていきます、はい、 今日は2回目の月曜日、子育て応援しますということで、 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお越しいただいてます。後半もよろしくお願いします。今日は親御さんからのお悩みではなくて、4月29日とても貴重な先生、塩見俊之先生に1年がかりでブッキングが成功してそして講演をしてくださったマスク生活の弊害と今できる子育て支援、このお話の、最後の方のちょっとポイントなどもまだあるようですから、ぜひご紹介ください。
はい、最後になんですけどね、やはり先ほども少しお話しさせていただきました、あれこれとネット情報に振り回されないで、さっきも2回目重ねてますけども、専門家の意見をしっかり聞いて、自分でしっかり考えて行動してくださいということ。それ一つとして、ゲームのという言葉も出てきたりはするんですけど、やはりそれもそれに対してもやはりそのやりすぎは問題だけれども、ちょっとするぐらいだったら大丈夫ですよ、それも時代の流れの中であるものなのでっていうことをおっしゃってくださって、私と同じだって考えがあって、ちょっと嬉しかったんですけど、
頭ごなしでゲームはいけないではないわけですね、
ではないっていうことなんですね、だから、で新しいものが出るとね、やっぱり批判する方がたくさんいらっしゃるのでね、やはりいろんな人の意見を聞いて、専門家の
そこですね、
専門家の意見を聞いて自分で判断してくださいということです。それと今ゲームをすると脳の中、ネット社会の中では、頭の中で脳の中で作り出していくものが多すぎるそうです。
ああ、なるほど。
頭だけで考える。だから体験をいっぱいさせてあげてください。今は体験欠乏症になっていますよっておっしゃってます。
バランスが取れないんですね、結局ね。なるほどね。そうですか。
最後に、先生が言われてたのが、世の中には正解などありません。正解の結婚生活、正しい育児の仕方などはありません。自分のやり方で自分で考えて行動してくださいということをおっしゃってました。
そのためにも専門家の方のいろんな方を、一人だけではなく二人ではなく、いろんな一面、同じところだけではない、違う方向からもおっしゃってらっしゃる専門家の方のお話を聞いて、あとは自分のフィルターに入れて考えてということですね。
はい、
いいお話だったんですね。もう2時間があっという間というのがとても想像できます、ありがとうございました。ではいつも子育て の駅前子育て交流広場などのちょっと予告などもいただいてますね。最後にちょっと一言そのあたりお願いできますか。
はい、駅前子育て交流広場の方は6月に子育て講座で心と体のメンテナンスケアというのを、予定しているんですけれども、その講師をしてくださるのが、今回隣の子育て支援スペースミルクサンフラワービル4階の方でも、色とりどりのハーブでバスソルト作りというのを、5月の25日木曜日に予定しております。講師小玉さんですね、の方が講師を務めてくださいまして、
そうなんですね、
こちらの方も予定しておりますので、ぜひ参加していただきたいなと思います、
これは事前の申し込みが必要なんですね、
どちらも定員、こちらもまだ定員の方がありますので、事前予約でお願いします、
心と体のメンテナンスケア、申し込みはどのようにすればいいでしょうか、電話番号お願いします、
駅前子育て交流広場では、電話番号079-556-5230 です、
もう一度お願いします、
079-556-5230 です、
曜日がちょっと限られてますね、ご紹介ください。
日曜、火曜、水曜、木曜、10時から5時半の間でお願いいたします、
日曜日とそして火水木、つまり今日月曜日はお電話していただいてもちょっとかかりません、で朝10時から夕方の5時30分まで、場所はキッピーモール
ですね、こちらはキッピーモールです、で駅前子育て支援スペースミルクの方では、色とりどりのハーブでバスソルト、こちらの作りをさせていただきます。同じ講師です。
分かりました。そして子育てのこの駅前子育て交流広場、今はもう予約なしで、
予約なしで人数制限を設けておりませんので、自由に参加していただきたいと思います、
そこでの離乳食とか以前 OK でしたけども、はい、コロナ禍がなくなって、あ、そうですか、はい、はい、わかりました。じゃあもう間もなく離乳食もそこでいただけるように、
はい、ね、そうです、
皆さん、
はい、
あの初めての子育ての方は特に不安がいっぱいですからね、こういうあのいらっしゃる皆さん方、専門家の方が受け止めてくださいますから、ぜひご利用ください、今月も NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。